FM797 原発災害特別番組。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 法人京都コミュニティ放送の共同制作で放送いたします。こんばんは、環境市民の下村しずこです。原発事故からあっという間に3ヶ月と言っていいんでしょうか。それとも、現場では本当に死に物狂いの長い3ヶ月と表現した方がいいのでしょうか。まだまだ、問題は全く解決の目処がついていないと言っていいかと思います。そこで今日も京大原子炉実験所小出博明先生に電話をつなぎましてお話を伺います。小出先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
さて先生、最初にですね、お伺いしたいのが、今行われている汚染水処理についてなんですが、
はい。
実は報道の仕方にもよるかもしれないんですけれども、単純にですね、高濃度汚染水を処理するというと、もう、直接的にその、高濃度汚染水の処理に行きつけるものだというふうに、思っていたんですが、実はまだまだ行きつけてなくて、その前段階で今とどまっているという状況と把握していいんでしょうか。
そうです。
はい。その前段階というのはいくつかその段階があるわけですか。
はい。福島原子力発電所の敷地の中には、
はい、
ものすごい汚染、濃度の高い汚染水もありますし、
はい、
まだそれほどでもない汚染水、法令の濃度限度に比べればそれも桁違いに高いのですが、
はい、
比較的汚染の少ない汚染水もありますし、レベルの低いものから高いものまで合計で11万トンぐらいある。
11万トンぐらい、はい、
あるんですね。
はい、
で今でも原子炉を冷やすために外から水を入れていますので、
はい、
その分はどんどんまた増えてくるという状況になっていて、もう本当に近いうちに溢れてしまって海へそのまま流れてしまうという状況に追い込まれているのですね。
はい、もうなんか今月後半にはというような話も出ていますね。
そうです。
はい。
ですから、外から水を入れるという方式はもう何とかして避けたいと思ってきたわけですし、
はい、
そのためには今ある汚染水と呼ばれているものを使って原子炉の中に水を送りたいと思っている、
はいはい、
わけですね。
はい。
ただ、汚染された水を原子炉の中に入れるということにすると、ポンプ等々でまた汚染したも水を送るという作業になりますので、
はい、
被曝が避けられなくなりますので、少しでもきれいにした状態の水を原子炉の中に送りたいとしているわけです。
はいはい、
で、実際のやり方としては多分、比較的汚染の少ないものから、もう少し汚染を少なくして原子炉に戻すという作業にまず取り掛かるということだと思います。
はい、
ただそのためにも、まずは本当に装置が動くかどうかということをテストをしなければいけませんので、はい、ようやくそのテストに取り掛かったというところです。
ああ、そうですか。いきなりその高濃度の、処理をできるわけではなくて、まずその低濃度のものから始める、その、テストをしようというところで、先につまずいてしまってるわけですね。
そうです。
はあ、このつまずきっていうのは先生はこれ予測できたことなんですか？
はい。まともには動かないと思っていました。
ああ、そうですか。
これ、今度起きたトラブルというのもですね、はい、言ってみれば大したことない、よくあることなんですね。
はい。
バルブが一つ閉まってしまって、水が、ポンプをかけたけど水が送れない。
はい。
そうなると圧力が高まってしまいますので、装置が壊れないように安全弁というのが自動的に開く。
うん、
あるいはその弁が今回の場合には破損したわけですけれども、
はい、
そういうことであって、特別不思議なことではないのです。
あ、
ただし、今回の場合は問題なのは、
はい、
そこにあるものが猛烈な放射能を持っているものだということなんですね。
うん、
はい。ですから少しでもトラブルがあると、それを修理するためにまた作業員が被曝をしなければいけないという、まさに原子力の持っている本質的な困難さが 付きまとってきているわけです。
これですね、まあ、最初に出された工程表というのはもう全くその意味をなさないぐらい多分ずれ込んでるんだと思いますが、
そうですね。
ね、先生ももう最初からそれは無理だっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、それにしても、この、そのまあ汚染された水を、使ってもう一回まあ新たな注水をしなくても水が増やさないようにしながら、こう循環させながら冷やしていくっていう方法が、
はい、
できるのかどうかっていうのもなんとなく心配になってきてしまっているんですが、
はい、
これはそのいろんな困難なことを乗り越えてできると想定されていますか？
わからないのです。
わからない。
はい。私のようなまあ人間にとってですね、はい、皆さんにこうではないかではないかとお伝えしてきたわけですけれども、はい、そのお伝えするために一番大切な根拠というのは正確なデータなのです。
はい、
データを、まあ、信頼できるデータがあれば、それに基づいて、なるべく信頼できる予測というのをお伝えできるわけですけれども、
はい、
東京電力がこれまでに公表してきたデータというものが、たびたび覆されてしまってきたという、うん、そういう経過なんですね。はい、で今回も、私自身はずっと東京電力の公表したデータを信用して、原子炉はまだ半分まで水があると思っていたのです。
はい、
でまだメルト、全部がメルトダウンをしていることはないとずっと思いながら皆さんに、その上での予測をお伝えしてきたんですけれども、はい、もうすでに原子炉の中には水がない。都心は完全にメルトダウンしてしまったと、5月の12日に東京電力が言い出した。
はい、
のですね、
はい、
それ自身も私は実は未だに本当かどうか疑っています。
ああそうですか、は
い、でももしそれが本当だとすると、
はい、
100トンにも及ぶような高温の溶融体というか2800度にならなければ溶けないというようなですね、そういうものが落っこちてしまっているということですね、
はいはい、
メルトダウンしていると、
はい、
で落っこちた先は原子炉圧力容器という鋼鉄製の圧力釜なのですが、
はい、
鋼鉄ですから1400度、1500度で溶けてしまうので、当然私はそこも壊れていると思います。
2800度で落ちたら当然溶けますよね。
はい。そう考えるのが常識的だと思います。
はい。
で、そうなればまたそこから下に落ちるわけで、
はい、
落ちたところは格納容器のというところに落ちるのです。
はい。はい、
そこは落ちたその場所は多分コンクリート、でできている場所ですけれども。
格納容器の底がコンクリートでできているわけですか？
はい。圧力容器というそのもの自体は鋼鉄製なんですけれども、はい、原子炉圧力、ごめんなさい、格納容器自身は鋼鉄製。
鉄、はい。
はい。原子炉圧力容器も鋼鉄製ですが、はい、原子炉圧力容器の底が抜けて、
はい、
溶けた物体が落ちる場所は、
はい、
格納容器の中、鋼鉄製の格納容器の中に、
はい、
コンクリートがかなり厚く塗ってあるというかですね、はい、そういうものが置いてある場所なのです、
はいはいはい。
ですから、コンクリートそのものが溶けるより前にですね、
はい、
溶けた物体がコンクリートの上を流れていって、
うん、
格納容器の側壁にある鋼鉄製のところに届くだろうと私は思います、
はいはい。
で、そうするとその鋼鉄がすぐに溶けますので、
はい、
溶けたものが外にもう出ていってしまうと、
はい、
そうなってしまうともういくら水をかけても冷やすことができないという状態になると思います。
そうすると、まあ、1号機なんかは、特にもうその格納容器の側面というか、
はい、
心を溶かして外に出ていってしまって、
はい、
で先生そのね先をどのテレビなんか見ててもですね報道してないんですけれども、
はいはい、
側面を溶かして外に出て行ってしまったのは、
はい、
もう本当に建屋のその地面の下にも出て行ってしまってるんですよね。
原子炉建屋自体もコンクリート製なんですけれども、
はいはい、
冷やすことができなければいずれにしてもコンクリートも溶かしてしまいますので、
うんうん、
地下に向かって落っこちていく、昔チャイナシンドロームという言葉があったようにですね、
はい、
地面深くにどんどんどんどん溶け落ちていくという現象が進行しているのだろうと私は思います。
そうですよね。そこをね、先生、本当に新聞見ても、 テレビのニュースを見ても言ってないんですよ。この間もテレビで見ましたらね、格納容器の底に溜まっているところまでしか書いてないん
です。そうですね。
ですね。はい、だから、もうそんな状況に1号機はほぼなっているのではないかと推測できるという最悪の事態をね、やっぱり伝えてほしいなと思うんですが。
はい、そう思います。
はい。先生、これ、1号機の場合はじゃあもう水をかけても仕方がない状況なのでかけてないわけですよね。
かけています。
あ、まだかけているんですか。
はい。はい、要するにはどういう状態にあるか正確にわからないし、
はい。
なんとしてもその、冷やすということが一番大切なことですので、はいはい、作業自身はやはりやり続けないといけないと思います。でもそれがどこまで効果があるかがわからない
という。わからないということなんですね、はいはい。ということは、2号機と3号機も同じ状況で、
はい、
これももう格納容器の底に落ちていると思う方が、なんか近いんですかね。
わかりません。東京電力が公表している原子炉の中の水位計というデータを見る限りは、はい、まだ半分まで水があるのです、はい。ですからメルトダウンは私はしていないと、そのデータを見る限りは思いますけれども、はい、東京電力の言い分によりますと、はい、1号機と同じように水位計を調節すれば、やっぱり水がないということになる可能性が高いと、東京電力は言っているのですね。もしそれが本当であれば、
はい、
2号機、3号機ももう溶けてしまって、格納容器の底に落ちて、多分まだ格納容器を損傷していると考えた方がいいと思います。
そういう状況の中ですね、冷温停止を1月中めどに、その冷温停止の状態を持っていきたいというようなことを今日もまた新聞で見たんですけれども、
はい、
そのような状況の中に今聞いた限りではちょっととなんか絵空ごとに思えてくるんですが、
もともと冷温停止というのは、
はい、
原子炉圧力容器が健全で、
はい、
炉心が圧力容器の中に存在していて、なおかつ100度以上には原子炉がならないという状態を冷温停止というのです。
はい、
もう圧力容器はそこが抜けてしまっているし、うん、もう原子炉心自身はもう溶けてそこから落ちてしまっているわけですから、
うんうん、
冷温停止なんていう状態はありえないのです。
ありえない。何かそうするとまだその、発表であるとか発言自体に、まあその、嘘を言うつもりはないのかもしれませんけれども、正確に なかなか情報が出ていないというのが。
まあとにかく国民を安心させたい。とにかく事故を小さく見せたいという、そういう思惑で、
発表が
公式的な発表がなされていると私には思います。
なるほど。それで、先生、この間、実は私、夜中にですね、東電の、ライブカメラを見ていましたら、
はい、
かなりその白いガスが真夜中にですね、
はい、
吹き上げていたんですね。
はい、
で、これは、その、いわゆる水蒸気と思っていいんでしょうかね。
私もその、ライブカメラというのを教えていただいてみましたけれども、
はい、
不思議だなぁと思いました。正直言って何だかわからない。
何だかわからない。
はい。ただし、かなり劇的にですね、
はい、
蒸気のようなものが吹き出してきていますし、はい、光っていましたので、
はい、
何かそこで、何がしかの反、化学反応というか何かの反応が起きているはずだと私は思いました。
ああ、そうです
か。聞くところによると、はい、茨城県の方での空間線量率が上がったという、
はい、
はい、情報もありますので、ひょっとすると何か放射能の放出に結びつくような現象があったのかもしれないと思いますけれども、
はい、
そのことは何よりも東京電力がよく知っているわけですから、なぜマスコミがそのことをきちっと、東京電力から聞いたりしないのかなと思っています。
そうですよね。その時点で、はい、私も何らかの報道がなされるかなと思って、はい、本当に心配で朝まで眠れなかったんですが、はい、結局、何の報道もされなかったんですよね。
はい、
しかし、吹き上げている様子を見ると、
はい、
あの中から放射性物質が、こう、出ているということは間違いないわけですよね。
まあ、水蒸気だとしても、その水蒸気には放射性物質が含まれているはずですから、
そうですよね。
それなりに出たことは間違いないとは思いますけれども、
は
い、でもあのように光るという 現象はですね、
はい、
どういうことを考えれば起こるのか私にはわからないままなので、
先生がご覧になってもわからないというのは、はい、もちろんその東電もその事実は知ってるでしょうしね、
はい、東電知ってるはずですし、どういうことが起きたか調べてるはずですので、東京電力の方から発表があってしかるべきだと思いますけれども、何も私がネット等で見る限りは東京電力も何も言ってませんし、マスコミも 何か一言も言わないというので、ね、不思議なことだと思います
。そうですね。本当にこれはどういうことなのかっていうのを追求するべき、そのポイントであることに間違いないですね。
本来マスコミというのはそういうもんだと私は思ってきましたけども。
はい。ちょっとこれ私もいろんなところで、いろいろな情報を発信して、なんとか、追求してもらえるようにできないか努力してみます。
はい、お願いします。
はい、はい、それとですね、今そのヨウ素から今度セシウム、ストロンチウムというものがどんどん検出されるようになっているんですけれども、はい、先生これはその今まで、よく耳にしたヨウ素131とまた全く違うものですよね。はい、ヨウ素
ですか？
あ、ヨウ素131と違って、はい、セシウムとストロンチウムというのが検出されるようになって、
はいはい、そうです。はい。
これはまたその、ヨウ素131の時に、こういうふうに、考えようというようなことも教えていただいてましたけど、セシウム、ストロンチウムになるとまた違ったその、私たちに影響があるというふうに思っていいんですよね。
もちろんそうです。
はい。
はい。
これはやっぱり、さらに、状況が悪くなっているというふうに思います。
ヨウ素という放射、ヨウ素131という放射性物質は、
はい、
8日待っていると半分に減ってくれます。
はい。はい。
でもうすでに3ヶ月以上経ってるわけで、
はい、
もうほとんどなくなってしまったと思ってもいいくらいに減ってくれています。
はい。
はい。ただ、今問題、これから問題になるセシウムという、セシウム、はい、特に137番のセシウムというのは、
はい、
半分になるまで30年かかるのです。
はい。
で、ストロンチウムというのは90番という番号がついているストロンチウムが問題なのですが、
はい、
それも半分になるまで29年かかるという、非常に重要長い放射能なんですね。
はい。
ですからそういうもので一度汚染をされてしまいますと、もう要するに一人の人間という歴史、
はい、
あるいは小山小野台までというそのぐらいのことを考えれば、もう取り返しはつかないという汚染なのだよということなんです。
今後そうすると出てくるその各種というのは、こういったセシウムとかストロンチウムとか、そういったもっとさらに、私たちにとっては、怖いようなものが出てくる、続くんだというふうに考えなければならないんでしょうか。
はい。今後劇的にですね、
はい、
この事故が悪化の方向に進展しない限り、
はい、
というか作業員の方が大量の被曝をしながら今頑張ってくれてるわけですけれども、劇的な悪化をもし防いでくれる彼らの努力が実を結ぶとすればですね、はい、問題になるのはセシウム137とストロンチウム90だと思います。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、これは、さっきおっしゃった、その問題になるっていうのは、その、半減期と言われるようなものが長いから問題だということなんですね。
そうです。
そうするともうこれは本当土の中に落ちたとしても、ずっとそのままの状況で。
はい。ほとんどは減らないと思わないといけません。
そうすると、海の中にも、落ちていたら、土の中にも落ちていたら、その水源と言われるようなところにも落ちていったら、それを取り込んでしまう可能性があるということですね。
可能性というよりはもう必ず私たちがそれを引き受けるしかないということです。
そうすると、さらにその、飲み水であるとか食べ物であるとかというものは、もう汚染が広がっていく状況になると。
そうです。
その場合はもう私たちはそれを、覚悟して受け入れなければならないようなことになるということなんですね。
その社会がどのようにその汚染に向き合うかということですけれども、
はい、
例えば出荷停止ということにして、
はい、
できた農産物は全て捨てるというようなことをするという選択もできると思います。その代わり日本の農業は崩壊するということになります。
そうですよね。はい。先生、最後にですね、さっきちょっとお話しいただいたかもしれないんですけれども、
はい、
2号機、3号機のその溶け出したウラン燃料ですね。3号機はプルトニウムですけれども、はい、それは、東電でいうところでは、まだその、そこに溜まっている状況ではないというふうなことになっているんですかね。
はい。 はい、当然の言ってるのは、はい、まあ、メルトダウンはしたけれども、はい、圧力容器という、まあ、鋼鉄製のお釜の一部を、に穴を開けて、
はい、
一部が格納容器の底に落ちているけれども、
はい、
まだ大部分は圧力容器の中に残っているし、
うんうん、
格納容器もまだ壊れてはいないという、そういうのが当然の説明だと思います。
あ、なるほど。わかりました。しかし、まあ、2号機、3号機も、1号機と同じようになる、可能性は十分あるわけで、そのあたりは本当に私たちまた情報を、気をつけて見ていかないといけませんね。
はい、そう、願います。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日は、兄弟原子炉実験所小出博明先生に、福島原発の、まあ、現在の状況、それから汚染水処理についてお話を伺いました。さっき先生がお話しくださった中で、やはり、気になったのは、まあ、果実ですね、まあ、何回かあったと思うんですけれども、夜中にですね、福島原発のライブカメラを見ておりますと、白い、まあ、煙が吹き上がっていた。しかもそれが何度も何度も、まあ、量が減ったりとか広がったりとかしながらということがかなり長時間続いていました。で、これが一体何だったのかっていうのが、まあ、ツイッター上でも随分流れていたんですけれども、今日先生にお伺いしたところ、まあ、それが一体何なのか、しかも、光っていたということで、私もこの画像はですね、後日見たんですけれども、確かに光が出ていた。何かの化学反応を起こしているというふうには想像できるけれども、それが一体何なのかは小出先生にもまだわからない。それを知るためには、やはり東京電力が何らかの情報を持っているのなら、それをきちんと開示してみんなに伝えるということで何か分かってくるかもしれないというお話でした。それにしても、まあ、そのことについてはまだ、新聞の報道やテレビなどでも私の知る限りでは扱われていませんし、記者がそのことについて質問をしていたのかどうかというのも、確認が取れていません。このあたりもですね、本当に先生がお話しされたように、まあ、こういうことが想定できるであろうという想定をするにしても、きちんとした情報がなされてデータが開示されて、それで初めて、こうなのではないかという想定もできるわけですから、まだまだその私たちへの情報開示というところではぬるい。もうどう考えてもまだまだ甘いというふうに言わざるを得ないかと思います。本当はですね、先生には、まあ、この土や水などの汚染に関しまして、例えばチェルノブイリでは、その後どのような状況になって、みんなその後ですね、どのように対応していったのかというお話もお聞きしたかったんですけれども、時間の都合で聞くことができませんでした。また次の機会にですね、これからのことを聞いていきたいと思います。さて、今日入ってきたニュースのおさらいをしておきたいと思います。まず、その汚染水処理が進まない中、各地の、自治体の、まあ、汚泥処理をされているところからですね、放射性セシウムが高い濃度のものが、汚泥が出てきているという情報が皆さんのお手元にも、まあ、ニュースなどで入っているのではないかと思います。そんな中、この汚泥処理に関しまして、放射性セシウムの濃度1キログラムあたり8000ベクレル以下は、その跡地を宅地にしないという条件でですね、宅地にしない場合は埋め立てをしてもいいという方針を政府は公表いたしました。果たしてその私たちにとってこの8000ベクレル以下という数値がどういった影響を及ぼすものなのかということも、まだはっきり言われていませんし、まあ、今まで報道、私たちのこの番組で放送してまいりました通り、放射性物質にその汚染される、あるいは被曝するということは、避ければ避けるほどいいんだという話を、再三してまいりました。その中でこの、8000ベクレル以下は、その埋め立てをしてもいいという方針が出てきた、このニュースにも今後注目していかなければならないのではないかというふうに思います。それから、あとですね、まあ、作業員の被曝に関する問題がクローズアップされています。 もちろんその作業をされている方たちは本当に命がけで作業してくださっているわけですけれども、この被爆に対する対策を、強化するという話も出てまいりました。これからですね、本当に暑い日が続きます。で、今現在も、まあもちろん福島原発のところでは、暑い中ですね、防護服を着て、汗をかきながら、そして危険な、まあ、線量の中で働いておられる方がたくさんおられるわけです。で、そのもちろんシャワーやお風呂ということもままならない、状況ですから、どんどんその体力も消耗されますし、それから、皮膚に関してもいろんな感染のようなことが心配されるわけですね。そういう中、まあ、被爆の対策も強化というふうには言われておりますけれども、果たして、これがどこまでできるのかというところも、心配な点です。そして、この汚染水処理の、方なんですけれども、ま、17日、今日ですね、まあ、本格運転はできなかったという状況なんだと思いますけれども、先生の情報の通りですね、汚染水の移送先はもうすでに満杯に近づいています。今月、終わりの方にはという話でしたけれども、まあ、移送先はすでに満杯がもうすぐそこまで来ていると。で、システムが稼働しないとどうなるかと言いますと、これまさしくその海へ流出する恐れがあるということになってしまうわけですね。で、海へ流出していきますと、水の中だからひょっとすると、その、薄まって、行くのではないかというふうに勘違いされている方もあるかもしれませんけれども、これは放射性物質が、高濃度の放射性物質が海に流れ込むということは、薄まるのではなくて、あくまでも拡散されるということで、逆に広いところにばらまいてしまうことになりますので、その影響が計り知れないような状況になるのではないかと推測されます。そしてその先にあるものですけれども、まあ聞かれた言葉がかもしれないんですけれども、生物濃縮という言葉があります。これはつまり、例えばですね、重い、ストロンチウムなどがですね、海底に沈みますと、まずはその海底近くの、生物に付着したりとか、あるいは魚や、小さな生き物がですね、それを取り込んでしまうと。で、今度それを餌にしているものがまた取り込んでというふうにしていくうちに、どんどんその、濃縮されていくわけですね。で、結局最後に、その濃縮されたものを取り込むという生き物は、まあ、私たち人間になってしまうというわけです。ですから、非常に、放射性物質の中でもその濃い、濃度が高まってしまったものを取り込んでしまって健康被害に結びついていくのではないかというふうなことが容易に推測されます。このようなことを考えますと、まあ、これから、雨がまだまだ降りますし、いろんなところにその、上に溜まっているですね、放射能雲に溜まっている放射性物質が落ちてくる、そして私たちの、まあ、生活の中に非常に、また恐ろしい、ことを、まあ、起こしてしまうという可能性があるということを皆さんと一緒にこれからもですね考えていかなければならないと思います。それでは今日の特番この辺でお別れします。担当は環境市民の下村静子でした。Thank you.